こんにちは。さて、今回は共有いただいた資料、少数精鋭チームの作り方、これを一緒に深掘りしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
いやー、最近本当、人手不足による倒産の話聞きますよね。2024年は過去最多とか。
ええ、深刻ですよね。
だからこそ、この量より質っていうチーム作り、すごくリアルな課題だなと感じます。
まさに。
で、この資料でいう少数精鋭チーム、これ単に人数が少ない、まあ3人から7人ぐらいって書いてますけど、それだけじゃなくて、
はい、
一人一人が高い専門性と、あと自立性ですかね、これを持って同じ目標に向かう、まあハイパフォーマンスな集団と、
そういう定義ですね。
で、今回はゼロからそういうチームを作るにはどうしたらいいのかっていう採用育成文化づくり、このあたりを資料からポイントを絞って見ていきましょう。
ええ、まさにその少ない人数で最大の成果を出すためのこう実践的な知恵が詰まっている感じがしますね。
具体的なアクションにつながるヒントを探っていきましょう。
はい。
じゃあ早速、成功する少数精鋭チームの条件。資料ではまず高い専門性と自立性。
ええ。
それからリーダーには仕事を任せる勇気が必要だと。部下にどうしたらいいと思う？ってこう問いかける姿勢が大事だとありますね。
そうですね。それに加えて、Google の研究でも有名になりましたけど、心理的安全性、これが土台として絶対に必要だと。
ああ、心理的安全性。
はい。メンバーがなんかこんなこと言ったらまずいかなとか、そういう心配せずに意見を言えたり、まあ時には失敗もオープンに話せるような、そういう空気感ですね。
なるほど。
意外と感謝を伝え合うとか、業務外の雑談なんかもこの空気作りに役立つって資料にありますね。
へえ、雑談もですか？
そして軒論、明確なビジョン共有、皆が同じ方向を向くための、まあ羅針盤ですかね。これも欠かせないと。
確かに。じゃあそういう自立性とか良いマインドを持った人をどうやって採用するのか、ここ結構面白いなと思ったんですが。
はい、採用のところですね。
資料だとスキルよりもマインドセットを重視すべきだってかなり強く言ってますよね。
ええ、言ってますね。
特に当事者意識とか学習意欲、オーナーシップ、こういうなんていうかスタンス。
そうですね、スタンス。技術は後からでも、やっぱりこのスタンスがないと少数精鋭だとこうチームとして機能しにくいということなんでしょうね。
なるほど。
ただどんなマインドセットでも良いってわけじゃなくて、まず自社とかそのチームで活躍している人の共通特性みたいなものをちゃんと分析して、
ふむふむ、
自分たちが本当に求めている人物像をこう具体的にすることが第一歩だと。その上で応募者の特性と照らし合わせる必要があるというのは大事な注意点ですね。
確かに。じゃあ面接でそれを見抜くのって結構難しそうですけど、どうやるんでしょう？
ああ、そこですよね。資料では具体的な行動から過去の考え方とかスタンスを探る行動面接っていうのを推奨してますね。
行動面接。
ええ、特にスターメソッド。
あ、スターメソッドですね。状況、課題、行動、結果。
そうです、そうです。それを掘り下げていく。困難な状況であなたはどう考えて、どう動いて、結果どうなりましたかみたいな具体的な問いでその人らしさを見ると。
なるほど。ワークショップ形式も有効だと書いてますね。
ええ、そうですね。あと既存社員からの紹介、リファラル採用、これもミスマッチを防ぐ有力な手段として挙がっています。
ああ、リファラル、確かに文化を知ってる人からの紹介ならフィットしやすいってのはありますよね。
そうなんです。だからこそチームのビジョンとかをちゃんと外に発信し続けることが、結果的にこう共感を呼ぶ採用につながるということだと思いますね。
採用した後育成、ここもなんかポイントがありそうですね。マイクロマネジメントは NG ってかなりはっきり書かれてますね。
書かれてますね。これはもう鉄則みたいな感じですかね。
細かく指示するんじゃなくて、大きな目標とか方向性、 Why と What ですか、それだけ示して、やり方 How は任せる、マクロマネジメントが鍵だと。
ええ、その任せるを具体的にどうやるかっていうのが、まあ段階的に権限を渡していくとか。
はいはい。
あとはキャリアについて話し合う場としてのワンオンワンミーティング。これも効果的だと。
ワンオンワン。
目標設定では OKR。
OKR ですね。目標と主要な結果。
ええ。これを使って あえて達成度 60% から 70% ぐらいを目指すようなちょっと挑戦的な目標を設定して成長を促す。
なるほど、ストレッチさせるんですね。
そうです。評価も結果だけじゃなくてそこに至るプロセスもちゃんと見るプロセス評価とか、
はい、
あとフィードバックもSBI モデル、状況、行動、影響ですね。これを意識して具体的に伝えるのが有効だと。
SBI、 なるほど。具体的なフィードバックは大事ですよね。
ええ。
で、育成とまあ表裏一体なのがやっぱり組織文化。
そうですね、文化。
心理的な安全性を高めるためにリーダーがまずこう自分の弱みを見せたりとか、
うんうん、
失敗は学びのチャンスなんだっていうメッセージをこう繰り返し伝えることが大事だと。まあ言うは優しいですけど。
そうですね、なかなか難しい部分ではありますよね。だからこそその具体的な仕組みも必要になってくるわけです。
仕組みですか。
ええ、資料では定期的なチームビルディング、なんか簡単なゲームとか社外での交流とか、
はいはい、
あとは Teams とか Slack みたいなツールを使って情報をオープンに共有する、こういう透明性が自立性と責任感を育む上で効果的だとされていますね。
なるほど、透明性が信頼につながると。
そういうことだと思います。
資料だと成功例としてスカイプの創業チームが挙がってましたね。ビジョン、専門性、自立性、これが揃ってから成功したんだと。
ええ。
逆に失敗例はなんかコミュニケーション不足とか役割分担が曖昧とかそういうのが多いみたいですね。
ええ、特に役割とか情報共有のルール、これが不明確だと少数精鋭チームってあっという間にこううまく回らなくなっちゃう。
ああ、なるほど。
だから少ないからこそコミュニケーションの仕組み化っていうのが本当生命線なんだなっていう教訓が読み取れますね。
いや、よくわかりました。さて、ここまで少数精鋭チームの作り方の資料からポイントをいろいろと見てきましたけど、どうでしたか？
そうですね、
まとめると採用ではスキルも大事だけど、それ以上にマインドセット、育成ではマイクロマネジメントを避けて信頼して任せる勇気、そして心理的安全性の高い文化づくり、このあたりがやっぱり核心になりそうですね。
そう思います。資料には今日からできることとしていくつか具体的なアクションも提案されてましたね。
あ、そうでしたね。
採用基準を見直してみるとか、まず101を試してみるとか、情報共有ツールをもっと活用してみるとか、まあ小さなチームビルディング活動をやってみるとか、
はい、
なんか一気に全部やろうとしないで完璧を求めずにこう段階的に試していくのが現実的なんだろうなと感じました。
確かに少しずつですね。さて、最後に一つ皆さんと一緒に考えてみたい問いがあるんですが、
はい、
この資料って主にチームの内部、採用とか育成、文化に焦点を当てますよね。
ええ、そうですね。
でもその変化の激しい市場とか競合の動きみたいな外部環境の変化って、特に専門性の高い少数精鋭チームに対して大きな組織とはまた違う形でどういう影響を与えうるんでしょうかね。
なるほど、外部要因ですか。
ええ、その外部からの影響っていう視点も持ちながら今回の内容をじゃあ自分のチームや組織にどう活かせるかなって考えてみるのも面白いかもしれませんね。